はい、10月11日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマングース大城と
劇団大関金城理恵です。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということでちょっと追加してみたら、本日マングーさんの黒さがちょっとなくなってる感じ、うん、明るくなってません？ちょっと
あ、照明が
変わりました。
当たってるのかな。
マングー仕様になってます、ね、10月だね、年取るね、アンツバさんから今日は黒くないマングーさんと来てるんですけど黒いのは黒いんですよ。
黒いけどな。
黒いのは黒いんですよね。
黒いけど、なんか照明の当たり具合がいいのかな。
うん、あと俺ちょっと病気っぽくないですか？大丈夫なのか見てる感じ
なんかもともと、まあ、青白いからね基本的に
ね、映りがねちょっとあれですけども、うん、さあということで、他にも抹茶さん来てくれてます、はい、マングー半近所半おやっとさ、福岡はわっぜ秋の涼しさになり申したが、沖縄はどげんね、ほいでチョメノスケの今度オリジン若手ライブの MC やるのに一人はおじか言うて、万代半とコンビでやる言うちょったがありゃどげんしたということで、もうマングーさんもなんか何もしたかとかどうでもいいぐらいほーって言ったりとかちょっとずつ鹿児島弁が浸透してきちゃってるんですけど、うんうんうん、まあちょっとね、福岡はすごく秋の涼しさになりましたが、ねうん、沖縄どうですかと、うん、まだちょっと暑いですか？ちょっと涼しくなってきましたね。
ちょっとね、朝方とか
と夕方ぐらいは
涼しくなってきて、まだ昼間はちょっと暑いかな。
まだ暑いですね、うん、で、今度オリジン若手ライブの MC やるのにということで、う
ん、いつですか？
ですね、私あさってですね、うん、10月13日、19時会場19時半開演のですね、オリジン若手ライブ未来というのに、うん、MC でちょっと立たせてもらうということで、はい、出演者がヤンビー行ってきます、はい、鉄筋ビビンバ、はい、二階堂ということで、もう僕が安心して MC できるメンバーとこれ一人でも先輩が入れば緊張して受けないところだったんですけど、なんですかね、MC 引き受けないところだったんですけど、やっぱもうやりやすいということとなぜかこの若手メンバーに、うん、絶大なる信頼を受けてる私でございますので、うん、そう、まあ何ですかね、多分絡みやすさ、うん、この若手ってやっぱどうしてもちょっとすごく緊張する先輩っているじゃないですか、うんうんうん、どうやらリクエストには緊張してないみたいでちょうどいいぐらいの先輩いないかなと思ったら、うん、暇してるやついるなということで、
う
んうん、私が選ばれまして、はい、
ああ、そうです
ね、ちょっと MC やりますので、はい、で入り時間何分ぐらいなのかなって聞いたら30分前ぐらいでいいですよって言われたんですよ、うん、でも僕がいや1時間前にしてくださいちょっといろいろチェックしたいこともありますので、ああ30分前だと応援の時間もありますので、はい、1時間前にしてくださいと異例のね、普通だったらいやちょっと入り時間早くないみたいな、うん、先輩だったら15分ぐらい前でいいんじゃないのとか言うじゃないですか、みんな、うんうん、僕の場合は1時間前にとお願いしまして、うん、まあ、ちょっと早めに入ってやりたいと思いますので、うん、まだちょっとチケットも余ってるということなので、
いつなんですか？
10月13日、金曜日ですね、はい、あさってに坪屋の重ねという場所で劇場でやりますので、はい、ぜひ皆様もしねお手すきというか、うん、ちょっと予定があるよと、うん、見に来てもいいよという方は M12 回戦に出るメンバーもいますので、うん、ちょっとお得に見れるんじゃないかということで、
はい、いくらなんですか？
こちらがですね、ちょっとお値段がですね、
まあまあ来てからね、来てから
取りました。待って、来てから5000円ですよ、ね、こちら、料金1000円となっております。
あ、安い、
ね、1000円で M1 グランプリの2回戦のメンバー、
う
ん、もしくは3回戦に来る
スロットやろうもんならもう1回分ですから、
スロット1回分だから50枚で終わるところ、うん、スロットだったら何分かな、
30秒
1分ぐらいで消えちゃうような、うんうん、パチンコだったら1回転もしない時ありますから、うん、
はいはい、
それがなんと、うん、この4組見れて、うん、私の久しぶりの MC も見れるということで、
見たことないんですけどあなたの MC
ないです、
はい、
マングさん見たことないです。
ないです。
とりあえず始まるまでは俺に任せろという雰囲気を出して始まってからは全員に振るという、
うん、
あと後半汗すごくかくというねえ、まあありますので、はい、ちょっとお楽しみしてほしいなと思うところでございます。よろしくお願いいたします、はい、まあ万代さんとはコンビやるとは言ってないのでね、一人で今回ちょっと MC やらせていただきますので、うん、そちらもよろしくお願いいたします、はい、さあ、アンツバさんからこんにちワンデイということで、
ワンデイ
ワンデイじゃないですかねこれはで、ライトマングー爆誕しましたねということで、もう今日はライトマングーでやらせてもらってます、はい、さあ、マリエさんピンさんからですね、チョメさんリエさん大城さんこんにちは、今週私の誕生日があります、うん、大城さん歌ってくださいということですね。
誕生日の歌、
はい、お願いします、
はい、
ハッピーバースデートゥーユー
Happy birthday to you. Happy birthday dear マリエさんピンさん。Happy birthday ティーシュー。
なんかティーシューって、ティーシューって聞いたことないから。あの歌ってる最中にボケ考えるのや
めて。一瞬止まってね。
こっちがドキドキするからちょっと。ティーヒューは聞いたことないから。
え？
なんか。
ネイティブ出ちゃったのまた。
ネイティブも、ナピバースデーとかの方は聞いたことない。ナピバースデー
の方。トゥーの方で出ちゃってる。
そう、トゥーの方で出てくるのじゃない。ね、宇多田ヒカルさんとかナピバースデー、トゥーユーの、ナピバースデーは聞いたことあるけど、TU は聞いたことなかったですね。
の方で出ちゃうタイプの。
ね。マリアサンピンさんは今週ということで、マングさんもね、もうそろそろ。
あ、そうなんですか。
まあ来週ですかね。
あ、
マリアサンピンさんは今週。
今週。だ僕は先週、マリアサンピンさん今週、うん、でマングさんもで、アンツバさんも多分10月って言ってたんじゃないですかね。10月多いですね。
多いな。
誕生日が
多いですね。
さあさあ、
チョメは先週誕生日5日でした。
5日ですね。
そうですね。
先週誕生日でしたので、
はい、遅くなりましたが誕生日おめでとうございます。何の袋も入ってませんけど。
いや待って、またギャツビーやないかい。
ギャツビーでも頭皮はもう自分でケアしてもらって、これはですね顔に乗るパーフェクトローションといってオールインワンのビタミン C も入って、乾燥もキメも肌荒れテカリとかも全部総合的に見てくれる。
36になりましたからね。
そうなんですよ、もうね。
あ、じゃあ
この洗顔洗顔ってことですか。
化粧水、
化粧水、
化粧水、う
んうん、これ今時の男性はこの、うん、要は化粧水とか塗るの当たり前普通ですから。
そうなんですよ、
ケアが大事ですからね。
そうそう、じゃあどうぞ。はい、
じゃあすいません、ワウワウ女優のリエさんから、はい、いただきましたので、
お高くつきます。
これ、まさか CM してるとか、提携してるわけじゃないですよね。あ、ちょっと、
あ、今、売ったんです。
売ったんだ。後からお金払わなきゃいけないんだ。すごい嫌な、嫌な商法だな。プレゼントと思い、はい、思って受け取ったら、
売ったんです。
海外で、すごいなんか、何このニューヨーク来たの初めてみたいな、うん、もしよかったら写真タイムスクエアで撮ってあげるよって言って写真撮ったら、はい、お金って言われるらしいです。同じ手法じゃないですか。こっちは写真撮ってあげたんだから、うん、ただで撮るわけないですよみたいな。そう、なんかスパイダーマンの格好をしたりして、へーみたいな、
チップね、
そう、撮る一緒に写真撮るっつって写真撮ったら、はい、お金っつって、
まあ、ハリウッドも見据えてるからね。
そう
なんかやっぱあっちのやり方で やらないと。
ちょっと良くないよそのやり方、本当に。
まあね、ね、MC もあるし、まあね、お店でもね。
そうですね。
やっぱりもう。
あ、で、まあ、やっぱ、今ちょっと最近はこの夜のね、うんうん、お仕事やってますので、うん、太陽の日浴びないとかあるから、
そうそうそう。
やっぱ毛穴がね、はいはい、ちょっと気になってくる年頃ですので、はいはい、リエさんのように若々しくいるために。はい、じゃあすいません、ありがとうございます。
はい、はい。
はい、ありがとうございます。すごい、パーフェクトローションですもんね。
そうそうです。
なかなかこういうの使ったことないんだよな。
あ、今までやっぱ使ってない。
使ったことない。
化粧水は。
化粧水というか、
洗顔はやるさ。
保湿系、あ、洗顔、俺洗顔もやんないです
よ。洗顔もやらない。
あれはしますよ。朝顔洗ったりとか、
うんうん、
ね、やったりするけど、洗顔フォームというんですか、泡で。
あ、はいはいはい、
この、ああいうのやったことないな。
あ、
なんか、ニキビもそんなできたことないんですよ。
あ、でも基本乾燥しがちな感じ。
待って、なんか、もっといい風に言ってよ。なんか、うるおいすごいねとか、若々しいもんねとかだったらいいけど、乾燥しがちなものだからね、つって。そう、だから、なかなかないですけど、髭剃った後、
うん、
結構僕、意外と髭生えてくるんですよ。
あ、
で、そうなんだ。
なんていうの、マングさんみたいに、この、うん、あんな感じにしたいけど、ヒゲ似合わないんですよ。
うん、
なんですかね、わかります？ヒゲ似合わないタレントっているじゃないですか。
いるね。
今まで若々しくやってたのに、うん、急にヒゲ生やし出すやついるでしょ、う
ん、二宮とか。
ああ、そうそうそう。誰が二宮だ俺、誰がオリジンの二宮だよ。
言ってない。
確かに
言ってないです。
二宮もね、ヒゲ似合わないけど、うん、あんな感じで、ちょっと、俺もね、似合わないから、うん、いつも剃るんですよ、
うん。
剃った時に、昔は何ともなかったんですけど、うん、この、ヒゲ剃りのは T 字で剃るんですけど、
うん、
あれ剃るとこのちょっと肌あれというか髪剃り負け、ああいうのした後にこうなんか保湿するといいよみたいな、
う
ん、
そう
へえ、
そうって言うけどなかなかね、
うん、
この何ですかそういうのやんないから、
うん、
ちょっと肌荒れてこのちょっと切っちゃってみたいな、ちっちゃなこの血が出てくるみたいな、
うんうんうん、
そうっていうのがあるからこれからが心配だなみたいな、
あ、そうです
よ、あ、じゃあちょうどよかったです。
だからこれちょっとヒゲ剃りした後とかにも
はいはい、
タタタタと
やってみてください。
塗っちゃって、
はい、
これいつ塗るのが正解なんですか、ちなみに。
いやもう顔洗った後とか、
なんかお風呂上がりがいいとかも聞きます。
お風呂上がりもいい、
毛穴が広がってるところに入れるみたいな、
うん、
でいいんですか。
そう、いいですよ。
じゃあ鬼剃り後にもこう
ちょっと
ちょっとい
やいや、そしたらテカテカなって目立っちゃうから、鬼剃り後は逆に 毛穴の黒ずみで髪の毛生えてる風にしたいわけ、
うん、黒くしたいんだ。
そこだけちょっと黒くしたい
んだ。黒ずましたいんだ。
そう、黒ずましたいんだよね。だからハゲるんだけどな、そうなったら。
なんか円楽さんが毛が少なくて衰えるとか言って化粧水とはリエさんに言われ
た。そんなうまいこと言うね。バレたなじゃねえ。バレたなもおかしいでしょ。ねえ、さあさあという感じでね、まあ他にも皆さんからね来てますね。うん、夕方から冷えますね。あんつばさん、夕方から冷えますね。げんちゃり通勤だからちょっと寒いな、ということで。さあ、あとはですね、あ、ちなみに、あさっては13日の金曜日です、ということで。
あ、そうですね。
ちょっと、ことぶきパンチのね、来てる来てる。ジェソンが来てる。来い来い来い来い来い。いや、誰も
来ない。終わりかい。それが
通り過ぎただけがいいです。
その後。
さあ、という感じで、あとは1000円あったらユニクロでトランクス買えるしな、こんにちはというのも来てますね。1000円あったら何できるか選手権も面白そうですけどね。うんうん、無駄に使う人とすごく有意義に使う人もいそうですからね。うん、さあ、という感じでね、皆さん来てくれてます。はい、ということでですね、こちら、早速メール来てるので、メールの方を紹介したいと思います。はい、まずは、ハイサイ、つとむです。
うん、
日曜日の初耳学見ましたかと、テレビ番組ですかね。
かうん、
こちら、あのドラムが喋ってましたよと。
うん、あ、そうなんだ。
ドラム、はい、ドラムが喋ったし、歌ったし、ダンスをしましたよと。うん、
あ、はいはいはい。
ドラマでよく笑顔してたのは、うん、苦手な笑顔するのに練習してたそうですよということで。
あ、そうなんだね。
はははまあ、ドラマの笑顔ね、ずっと笑顔の役だったじゃないですか。うんうんうんうん、ビバンと、うん、まあ、ビバンですかね。うん、コソブキ風に言うとビバンと。
コソブキ風に言わんでいいよ。
でいい、うん、普通、一般的に言うとビバンなんですけど、ことびき風に言うとビバンとのドラマ、うん、あ、ドラム、うん。あのね、あの、重要な役、うんうん、第2期にも出てきて、うん、もしかしたらまだ伏線あるんじゃないかみたいな。うん、なぜ喋れなくなったのかとか、うん、もしかしたら喋れるんじゃないかみたいなのもあったりしますけど、うんうん、その中ですごく笑顔してたんですけど、うん、まあ、笑顔の練習してたりして、うん、まあ、喋ったし、歌ったし、ダンスしてましたよということで、うん、あの方、日本語は喋れるんですかね。
あ、基本、あの、富井栄ドラムっていうのは芸名で、
はい。
ちゃんと日本の名前がありますよ。
あ、そうなんですか。
うんうん、
あの方、
お相撲さんだったよね。
そういうこと。
もともと
役者の芸名なのかな。
そうそう、芸名。
あ、役者やるってからドラムにしたのか、じゃあ。
っていうことなのかな。うん、あの方はな、それとも、あの役名がドラムって名前で。
あれは日本人で、多分。
日本人なんだ。
うん。
モンゴル。
富栄。
めちゃくちゃモンゴル顔。
そう、あの人は日本人だよ。日本人の。
めちゃくちゃモンゴル顔してるな。
相撲取りだったね、お相撲さん。
もともとそうですよね。って言ってました。
バク転するお相撲さんみたいな。
そう。
バク転するお相撲さん。
バク転もできんのよ。
そう。めっちゃやるよ。何回も何回もやる。
運動神経いいわけ。
うん、すごいな、
うん。
お相撲さんなのに、
うん、
ちょっとハイスペックだな。
あの体でやるんだよ。痩せてた時やるとかじゃなくて、あの体でやる。
そう。最近も上げてた気がする。
あ、そうなんですか、
うん、
もっと売れていいと思うけどな。
いや、でもそこからだよね。そういうのをいろいろやって、
っね、
YouTube とか、あのね、Twitter、インスタとか、そんな、あんなの、そうそう。
SNS で。
SNS で上げて。
あ、じゃもう成功したタイプだ。
そう。
うわ、すご。
そう。
ああ、で、あんな、モンゴルの方っぽい役までできて。
うん、俺多分ね、だが、みんなモンゴル語喋ってたさ。モンゴル語なのかわからんけど、
う
ん。
はいはいはい。
できなかったからじゃないかな。
なるほどね。
練習しても、いくらやっても、モンゴル語が覚えきれなくて、笑顔で、やったんじゃないかな。
ちょめのすけ方式で。
そう。
あ、こいつ、いつまで経っても、モンゴル語覚えきれ、もうドラマ撮影始まる。じゃあ翻訳機の方で、なんとか、ごまかそうつって。
じゃないかな。
可能性もあるけどな。でもまあ。
でもなんかあれ、あの方はもう、オーディションの時に、もう、あ、あの人がドラムだってもう。
そう、即思った、みたいなのと。
うん、即気味だった。
で、なんか翻訳機の声も絶対女性にしようみたいなので、
うん、
その声優オーディションもあったみたいなの聞いたから、ねえ、なんかその辺も、
うん、
なんか関わってんのかな。すごいな、でも。
うん、
あの方何でもできるんだ、
うんうん。
で、だって歌も踊ってたし、ダンスも踊ってたって言ってたから、
うん、
すごいな、まだちょっと。うん、ビバンのね、
うん、
なんかそう言われたらなんか伏線まだありそうだな、
ありそうなところもありますから、ね、ちょっとまた考察しながら楽しんでいきたいと思います。
まあ、なんかある、
え、
なんか
めちゃくちゃありますよ。
ある
めちゃくちゃあるけど、ちょっとまだこれあんまりちょっと言い過ぎてもね。
俺もあるのよ。
ちなみに、うん、
だそれと近いよね。そのなんでドラムが喋らなくなったのか、まあ、近くはないか、
喋、
まあ
うん、らなくなったのか。
黒幕？
はいはいはい。
あ、もう僕見つけました。
あ、なるほど。ちょっとここで大丈夫ですか、はい、消されないですか。
ちょっと、ビバンといないかな。
いやいやいや、
ことぶき風に言うと。
ことぶきパンチやっけ、そした
ら。ことぶき風に言うと。
ビバンとの別班。
別班
とか、別班とかいる可能性もありますから。うん、どんな。
あの女の子。
はいはい。二階堂ふみじゃなくて、なんとかの娘役だった。うん、うん。
なんだったっけ、あの子。
あの子の、ね、うん、役名がちょっと出てこないけど。まあ、まあまあ、はいはいはい。
あの子に関することをですね。
ほうほうほう。まあ、要は、あの、人の、いい人か悪い人か見分けられるみたいな。
そうそう
そう。のあの女の子。あ、うん、いや、僕もその辺も。
あ、そっちですか。
そっちとか、はい。他にもあるんですか
他にちょっとあんま覚えてないからな。
まあ、そうなんだよ。俺も、めっちゃ、なんていうの、ピックアップしてたんだけどさ、はい、今ちょっとまだ、違うのに、ちょっとまた、シフトチェンジして、また頭がこんがらがってきてるような。そう、結構あったんですけどね。うん、とか、なんていうんですか、別班のことをなんか、ビバンって言ってたみたいな、あるじゃないですか、うんうんうん。これ絶対違う意味あると思うんですよ。
なるほど。
だって、別班とビバンって、ちょっと違いすぎません、
うん、で、まあまあまあ、
一応、ビバンって言葉にも意味あるって言ってたじゃないですか。うん、なんか、陽気な人みたいな意味あるみたいな。うん、なんか途中で、ドラマの途中で言ってて、俺多分違う意味あるんじゃないかなと。うんうん、まあ、別班が、のことをビバンって呼んだんじゃないと思ってるんですよ。
あ、車子じゃ、ことぶきパンチ
だから可能性ありますよ。
ビバンじゃない、本当はビバントで。
ビバントで。だから、もしかしたら。ことぶき
パンチしか知ってないっていうことは。
そう。だから、第2期の途中ぐらいで。
パンチが。
そうそうそうそう。ビバントの顔して出てくる可能性もありますんで。
パンチ効いてんな。
そう。っていうね、ところもありますので、ちょっと楽しみにしながら見ていきたいなと思います。はい、他にもちょっとメール来てるので紹介したいと思います。はい、続きましてが、リエさん、マングー、三丁目のすけさん、こんばんは。月曜日、FM 那覇に向かったら、鳥貴族についちゃったアンツバです。まあ、隣だけどね。隣だけど、まあ、だから、ここについてるのはついてるんですよ。さあ、日曜日、初めて那覇大綱引き、引いてきましたよ。土曜日も、大野山公園行きましたが、びしょ濡れになり、うん、ホテルでお風呂に入り、松山に行き、うん、チョメノスケの、ダイエットってお店に行きたかったんですが、ヤッセンボね。ダイエットじゃないですよ、ヤッセンボ。
全然似てない。
全然似てない。
近くないな。
うん、でお店に行きたかったんですが、店名場所が分からず DM したら翌朝返事来て押せよと叫び隣の部屋の人に怒られた自分かっこ嘘ぴょんということで、で月曜日に、おりちゃんおりやわに行きまして、うん、そっから取り木に行き、うん、ベンビーさんのお店バーせっかくなんでに行き、その後チョメノスケのお店、おりちゃんなんでに行ったら、チョメノスケいないやしおかげでカードゲームで盛り上がりましたよ。ちょっとおりちゃんなんでもまた違いますから、安全もですからね。で、次いつ行くかは個人情報なんで教えんからね。リエさん、マングーさん、来月3日の沖縄タイムスビルで開催のワンデイリアルオフ会に行きませんかとのことなんですけど、
なんかね、あるんですか？あのベンビーさんが昨日ずっとなんかあのいろんな番組で宣伝してましたね。
ほうほうほうほう。うん、このワンデイリアルオフ会ですか？
そうですね。
オフ会があるってことですか？
うんうん。で、小料理数っていうコーナーがあって、料理屋さん。それもなんか、料理も出すらしいですよ。
へぇー、
う
ん。何なんだろう、オフ会って。
まあ、
まあ、ラジオのリスナーたちが集まる会みたいな。で、まあ、パーソナリティたちも、出て
みたいな。だから、まあ、ゲームやってる人だったらオンラインゲームでやってる人同士で、うん、ちゃんとその場で飲み会しようみたいな。うん、
ああ、オンラインじゃなくてオフラインで。
そう、うん、まあ、オフラインというか、オフ。まあ、
ちゃんと会ってね。
その時、要はメインじゃないところで会いましょうみたいな。うん、がオフ会ですね、うんうん。ね、行きましょうということで。はい、あとは、それこそ、アンズバさんは、ちょっと、バー、ヤッセンボにも来てくれまして、うん。ただね、来たのが1時ぐらいに来たっていうので、僕もその、店員のね、ここから連絡来てたんですよ。うん、アンツバさんって方が来てますよと。
うん、
でも、ちょうども家帰って寝た瞬間だったんですよ。で、次の日見て、家来てたんかいと。で、来るんだったら、チョメさん今日いますかとか、うん、連絡くれたらいいのにと思って、うん、ちょっと連絡くださいよって言ったら、いや、そこは個人情報なんでって来て。いや、会おうよ、そこはせっかくなんで。せっかくなんで会おうよということで。ねえ、ちょっと会えずだったんですけど、あまあそこでね、カードゲームで盛り上がってくれたということで、ちょっと後からまたちょっとそういう話もしたいなと思いながらね、やってて、あとは那覇の、大綱引けましたよということでしたけど、うんうんうんうん、どう、行けました？
私はちょっと行けなかったんですよ。別で用事があったので。
今回、すごい盛り、またね、
まあ、5年ぶりぐらいでしたからね。
こんな明けでめちゃくちゃ盛り上がって、うんうんうん、花火もバンバン打ち上がってて、うんうんうん、そう、結構。
雨降ってたよな。
あ、そう、雨降った日もありましたね。
でもね、
うん、そう、綱引き終わった後に、
そう、
終わった後に雨、大雨降ったりとか、
うん、
だったんで、結構まあちゃんとできたりとかして、
う
んうんうん、みんな綱持ってきてましたね。
ああ、そうなんだ。
あの日だけはなんか、銃刀法違反が、適用されないとか聞きましたけど、みんな綱切るためにさ、
うん、そうそう、なんか刃物持ってるんだよね。
そう、むちゃくちゃ、
怖いな。
怖いなと思って。だからなんか、それ聞かずになんか綱切ってくれてる人とか見て、うん、あ、用意いいなとか思うけど、よくよく考えたら怖いなと思って。 プラス日本って平和だなと思ってそう思ったりしましたけどね、うん、さあちょっとアンチボさんもぜひお店来てくださったんでありがとうございましたということで、はい、さあ、まあという感じでね今言ってたようにちょっとカードゲームの話とかもちょっとしたいと思いますので、うん、はい、皆様もね何かありましたらメッセージありましたらツイキャスメールで募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。それでは CM です。 78.0 FM Naha。
オリジンお笑いライブ起承転結ボル331 10月28日土曜日18時半会場19時開演。チケットは2000円。場所は那覇市国際通りにあります那覇市文化展物館4階展物ホールにて。秋山さんも来ますよね。秋山さん。
子供が考え子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦子供飯グランプリ10月22日日曜日ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類子供たちは全部無料大人も一皿350円。ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。
はい、10月11日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしておりますということで、はい、さあコメント来てるんですけどもね、うん、アンツボさんから普通に間違えたな、うん、チョメということでビバントって言ったのを普通に間違えたのというのを見破られておりますことぶきのせいにしましたけど私も今間違えましたね、うん、ありがとうございますという感じでね、はい、その、アンツボさんなんですけど、まあ、カードゲームで遊んでたっていうので、うん、皆さんのおすすめのテーブルゲームって何ですかというのをちょっとね、うん、聞きたくて、うん、今お店に置いてあるゲーム結構このみんなからおすすめしてもらったやつ、うん、置いてまして、あんつばさんが今回面白かったよって言ってくれたのが、このワードフラッシュってやつで、そのカードの裏面に数字が書いてるんですよ。うん、で、表面に、まあ、要は50音の何かしらが書いてあるんですよ。うん、で、めくった時に出てくるのが、まあ、50音。うん、例えば、せとか、ようん、とか出てくるんですよ。うん、で、その、めくったカードの、要は、一番上にある山札の数字があるんですけど、うん、それが文字数なんですよ。うん、だから、よから始まる5文字の言葉とか、を答えるみたいな、うん。ゲームで早く言えた人が勝ちみたいな。うん、結構頭使うゲームで。うん、例えば、せの3文字。
うん、背
中。ああ、早い。マングさん、いいですね。で、その後、じゃあ、例えば、2の6文字。そう、これを出す、パッて出すみたいな、うん、というゲームがあったりして、はい、あ、諦めました。なんか、未来行かないとか、うん、なんかそういうのを出したりして、まあ、ただちょっと、なんですか、固有名詞はダメだよとか、ちょっとルールも決めつつ、そう、やりながら、その、やるゲームで結構こういうのも面白かったりとか、で、あとは、まあ、マングさんが好きそうなのだったら、その、コヨーテってゲームがあって、インディアンポーカーみたいなやつなんですけど、はいはい、まあ、それぞれ自分の頭の上に数字が書いた、うん、なんですかね、狼の、まあ、数が書いたカードをこう、うん、頭に掲げるんですよ、うん、で自分の数字が分かんなくて、うん、それを足した数字以上を言った人がまあ負けみたいな、うん、そうゲームなんですけど、その足した数字以上を言っていって、うん、1個前の人が要はここの頭の数字以上の数字を言ったと思ったら、その人に向かってこようてっていうようなゲームなんですけど、うん、ちょっと人狼っぽいというか、うん、ちょっと頭脳戦、うん、駆け引きがあるようなゲーム、うん、そう、まあ、だったりとか、また、ガイスターみたいなので、うん、これが、どこ発祥だったかな、まあ、なんかフランス発祥みたいなので、ちょっと将棋っぽい感じもありつつ、うん、自分に4つの、うん、8個の駒があるんですよ。うん、で、盤面があるんですけど、うん、いい幽霊と悪い幽霊がいて、うん、それぞれが、まあ、この駒を進んでいって、相手の出口という場所があるんですけど、うん、そっから出るゲームなんですよ。うん、で、いい幽霊でしか出口からは出れないんですよ。うんうんうん、 で、
あれか。
そう。で、相手の、要は出口から出たら勝ちなんですけど、うん、いい幽霊しか出れないと、うん。で、その時の勝ち負けの条件が、相手の悪い幽霊を4つ取ったら負け。
うん、
で、それか、自分のいい幽霊を4つ取られたら負け。
うん、
か、まあ、相手にいい幽霊から出口から出られたら負け、うん。みたいなゲームで、なんですかね、結構駆け引きがあるようなゲーム。だから、うん、結構僕、周り駆け引き好きな人多いのか、はい、うん、駆け引きゲームばっかなってるんですよ。だからもっとなんか気軽に遊べるような。
うん、
で、僕が一番好きなゲームはあの、四目並べという、
はいはい、
ゲームがありまして、うん、上からあの、コインみたいなメダルを入れていくんですよ。うん、で、交互に入れていって、まあ、相手と僕、との色が違うんですよ、コインの色が。うん、で、縦横斜め4つ、
うんうんうん、
上から入れていくんで、下からこう、なんですかね、詰まって、埋まっていくんですけど、縦横斜め4つ揃えるゲームというので、まあ、これもまた面白いんですよ。ちょっと計算しながら、どこに入れるかなみたいな。
はいはいはい、ね、これ、本当に揃うの？
揃います。
へ
ぇ。揃うしね、これなんか、タイに行った時に、まあ、僕は行ってないですよ。うん、タイに行った時に、うん、なんかそのタイにいる、なんですかね、飲み屋のお姉さんみたいな方たちがすこぶる強いらしいんですよ。だタイに行ったらこのゲームするなと言われるぐらい、その、お姉さんたちはもう先行でも高校でも必勝法あるんじゃないかぐらい強くて、なんか、その4目負けたら、はい、ドリンクプリーズみたいな、
うん、
you, なんか、lose, ドリンクプリーズみたいな。で、ドリンク、この飲むみたいな。だお姉さんたちはそれでドリンク稼ぐみたいなことやってるらしくて。だこのゲームもまた面白いんですよ。そう、っていうのがあったりして、なんかいいのないですかみたいな。
もうやっぱ頭脳戦とかじゃないんだったら、もうパンチングマシーンだな。
いやいやいや、ちょっと待って。
パンチングマシーン置いたらいいさ。
置けんな、ちょっと店になる。面白そうだな、パンチングマシーン置いてる店。なんかまあ、うち、例えばですけど、ダーツは置いてあるんですよ。
はいはい。
しかも結構、
捨てる捨て。
ちゃんとしたダーツ。
捨て捨て。
あそこ確かにパンチングマシーン置けるスペースはある。
パンチングマシーン。
まあ、面白そうだな、一応。パンチングマシーン置いてある店。
うん、
ゲーセンやん、でもそうなったらっていう、うん。なんかでもいいですね、パンチングマシーンちょっと、
結構いいですか？
なんていうの、他に、なんていうの、この、広い場所でバーやってる人に、ちょっと、進めてみようかな。流行りそう。でも壊れそうじゃない？すぐ。
これどうなのかな？
酔っ払いのがやるパンチングマシンなんてさ、絶対壊すでしょ。
うん。
とか、なんか、蹴ったりする人いそう。
いそうだな。う
ん、なんか、蹴りの方が威力強そうで。うん、ねえ、あ、パンチングマシーンいいですね。他になんか、やったりしません？トランプで、
あの遊びとか。そんなにゲームをしないから分かんないんだよな。
なるほどね。
紹介できないですね。
あの、モグラ叩きとかもいいんじゃないですかとか。いや、もうゲーセンなのよ、そうなったら。カードゲームとかボードゲームがやっぱり、ちょっとね、いいなと思うんですけど。
うん、
そう。あとはまあ、そのスイッチ置いたりね。
うん、
いうのは、
そうね、ゲーム機？
ゲーム機、
うん。
そう、置いたりはしてて、まあ、その楽しんだりはできるようにしてるんですけど。うん、あれはすごかったですね。スイッチのマリオカート。
ほう、
今時のマリオカートはすごい。昔はなんかその線につないで、
うん、
あのこう車の運転するような、うん、ガチャガチャみたいなのあったけど、もう今このハンドル、
うん、
ハンドルの真ん中にコントローラーをはめるんですよ。うん、で、離れたところでこのコントローラーを傾けても、うん、それでカートが動きます。っていうのがあったりして、ちょっと最近のね、ゲームはちょっと進んでるな、みたいな。
ああ、そうなんだ。
そう、っていうのもあったりして。
うん、
そう、まあ、アンツバさんがね、ちょっと面白かったんで、
うん、
そのカードゲーム何でしたかみたいなの言ってくれたんでね、
うん、
ちょっといろんな皆さんのおすすめ聞きたかったなと。
うん、
一応、花札に勝るカードゲームあるというのも来てます。花札はどうですか？
いっぱいあるだろ
う。花札でも、やり方が分かんないんだよな。難しいんだよな。
もう忘れたな。
昔はやったことあります？
うん、私はないけど、もうね、喫茶店っていうイメージし
か。ああ、花札喫茶店みたいな。
うん、喫茶店。
あそこも入りづらい。なんか、喫茶店なのに花札飾ってるというかさ、花札がメインですみたいになってたら入りづらい。うん、空気ない？
まあね。
なんかね、
うん、
そう、まあ、イノシカ町みたいなことですよね。
うんうん、
ちょっとあれ難しいんだよな。さあ、という感じでね、ちょっと皆さんもね、またおすすめあったら教えてほしいなと思うところでございます。
うん、
さあ、ということで、リエさんは今週は
今週、去った月曜日ですけれども、
月曜日。
はい、ちょ旦那のおばあちゃんが、
はは
数え年97歳のカジマヤを迎えまして、
ほう、
もうこの家族、親族でカジマヤ祝いっていうのをやったんですよ、ホテルでですね。ほうほう。で、もう何ヶ月も前から、この、まあ、義理のお父さん たちこの兄弟が集まって計画をしていって、うんはい、で私は途中で参加して司会をやってくれって頼まれて途中で参加して
司会とか
すごいな。
そうそうそう、
やめ営業ってことになって
ます。大丈夫です、大丈夫です。ギャラももらってないし
必死すぎる。
ちゃんと伝えたから。
あ、大丈夫ですね、ギャラも取ってないので、
うんうん、で、もうこの梶間屋はもうこの年になると子供に帰ってで風車で遊ぶようになるって言われててこの梶間屋っていうことなんだけど、梶間屋が風車って意味だからね、
うん、
それでこの入場するとき入場するときは、まあ、綺麗な紅型とかの衣装をつけて、うんはいはいはい、で入場するときはもうちょっと手作りでなんか保育園のなんか子供を乗せるカートみたいなのがあるんだけど、うん、それにいっぱい装飾して、
はい、
でもう風車いっぱいつけてもう入ってきて、まあ、そこからまあいろんな挨拶とかあるけど、まあ、余興とかもこの子供とか孫ひ孫がみんなやったりとかして、
めっちゃいいですね。
よかったですね。であと、あやかりの杯って言ってからもこのおばあちゃんから、
う
ん
う
ん
う
ん、あんたも長生きしなさいよって言ってから
お酒を、あ、なるほど、
お酒とあとこう喜んぶってか昆布、
喜んぶ、
喜んぶっていうのがあって、うんうん、昆布をまあもらうというものがあって、
みんなで長生きするようにっていうか、まあそのちょっとでも分けるみたいな、
うんうんうん、
へえ、
そういうのをやったりしましたね。だから初めてこう梶間屋祝いっていうこと自体もこう初めてこう経験したから、うん、
ははは
で青年祝いっていうんだけど、その青年祝いももう私が子供の頃にまあ、参加したことはあるけどあんまりもう記憶にないぐらいだから、なんか大人になって参加したのがなんか初めてだったなっていうふうに思って、
はあはあ、今度俺なんかおばあが多分梶間屋ですね。
ああそうなんだ、
はい、あらまたじゃあ司会業も、
そうね、ちょっと闇とかないとい
けない。いやいや、もう闇って言ったらダメだね。で給料もらわないからね。
いや、あるもう、もう決まってて、もうだからすぐいつかな、もうそろそろなんですけど、
ほう、
俺何も聞いてない。
ちょっと待って、そんなことあるの？何も聞いてないとかあるの？
いや、まあ司会とかはね。
ああ、これってどうしますか？親戚のおじさんがしっかりめちゃくちゃ回して
るから。お前じゃなくて。
いやでもマングーさんのまあ一族、どっちの方ですか？お母さんの方のおじいちゃん。
あ、そう。
ああ、
おばあね。
おばあねが梶間。もうマングーさんのこの一族って、うん、結構。口が立つ方多いんですよ。
ああ、じゃあもう自分たちでできるでしょうね。
そう、でも自分たちでできるし。
さすがにやらんでしょ、自分たちで。
どうなのかな？あれはやっぱ人に頼むもんなんですか？こういうのは、司会は。
まあ、頼む場合もあるみたいですよ。頼んだりとか。
もう身内だけで。
身内だけでやるっていうパターンも。
あ、じゃあ身内だけっぽいな、
ね、身内だけでやりそうだし。
まあ私は基本的に身内の一人としてやったけど、まあ、
カウントとして。
だってご飯食べれないですよね。
確かに。待って、ずっと司会席にいるんですか？
あ、でも、ちょっとした合間はちょっと見て5分ぐらい食べれるんだったらパッと食べて、
いやいや、めちゃくちゃ司会じゃないですか。
はやってた。
そうそう、
初めてこう食べながら司会をやってみたいのは初めてだったけど。
緊張しませんでした？
緊張最初はちょっと緊張したけど、はい、でも一応大丈夫。
あ、すごいな、
うん、
ねえ、だってこういうのね、やったことなかったらどういう風に進めていいか、うん、まあ、あんま変わんないか。でもそのプログラムっていうプログラムはないみたいな。
いや、プログラムもちゃんと作ってたよ。
あ、そうなんですね。
進めていく感じ。
そうそう、それを進めていく感じだから、まあ、入場して、
はい、
で、まあ、この息子のうちの、ね、この子供たちのうちの一人が、まあ、はい、このおばあちゃんの紹介とかして、
ほう、
うん、
この会場は？
会場はラグナガーデンホテルって、もう、宜野湾市にある、
めちゃくちゃいいところで、
はいはい、
あらあら、盛大に。
そう、盛大にやって、
はい。
それで、まああともちゃんと鍵屋で風とかでもうちょっと幕開けのお祝いの踊りをして、
ほう、
まあ、その後はまあ祝辞とか乾杯とかいろいろやった。
もう結婚式みたいなもんです
ね。そうそうそう、そんな感じのことをまあやって、あとまあ余興とかもやったり、そのさっきのあやかりの杯っていうのをやったりとか、あともう孫ひ孫からなんかお手紙とか。
ああ、何名ぐらい集まったんですか？
何名かな、30人40人いたかなぐらい。
もう親戚全員って感じ。
そうそう、家族、ね、親族、うん、が集まって。
初めて会う親戚とかいました？
あの県外にいてずっと、あの私も結婚して会えてなかった人とかも一応会ったりとかしたかな。
あ、もうじゃあ結構みんな総出で集まって。
そうそうそうそうそう、
あ、いいですね、
うん、でもうこ の, あの、まあ、会はお昼間でやったんだけど、まあ、その後二次会とかに流れる わけでもなく、もうそのままこのおばあちゃんのお家に、はい、まあ、お父さんたちのこの実家にまた戻ってきて、そこでまあゆっくりちょっとお酒飲むみたいなことをした感じですね。
あ、すごいな、なかなかやっぱ沖縄だなって感じですね、うん、全然こういう経験しないし、うん、今
そ
の
そ
うそうそう、
マジでないんすか、
一応
10年には今古希とか喜寿とかそういう、うん、そうそう、あの節目節目では還暦、うん、のお祝いとか、そういうの
ちゃんちゃん子とかは、まあ、あったりするけど、
でもね、お食事会するとかそれくらいかな、う
ん、だし、そんな親戚一度集まってほどではないかもしれないの、うん、もう、うん、おじいちゃんちおばあちゃんちの近くにいる、うん、その人たちだけがまあちょっと集まって、うん、まあ、やろうねぐらいで、うん、そんなにがっつり集まる、昔はあったんですよ、僕でもなんかイメージとして、うん、小学生なる前ぐらい、うんうん、にその親戚の家行って、うん、そのみんなで集まって、うん、正月とかもね、うん、今の沖縄風にこのみんなで祝って、うんうんうん、親戚のお兄ちゃんの部屋に行って、うん、ずっとゲームするとか、うん、そうやったりしてたのに、うん、いつからかその集まりなくなって、うん、でよくよく聞いたら周りもなくなっていったみたいな、うん、っていうのがあるから、まあ、向こうにもそういう文化はあったのかもしれないですけど、うん、ちょっとずつねやっぱちょっと廃れてきてるのか、うん、関係性が薄くなってるのか。
そうだね、あの沖縄は、まあ、地域によっては、うん、その市町村がお祝いするとかっていうこともあるね、まとめてその年の
みんな集めて
鹿島屋の方たちを、まあ、集めて、でもうあの、まあ、オープンカーみたいなものとか、うん、ちょっとした トラックみたいなのにもう装飾したやつに乗せてこの
街を
パレードして、
で今年はこの方たちですよ、
う
ん、みたいな感じで、
そういうことをやったりとか、ちゃんと市長とかが町長とかがおめでとうってなんか挨拶しに行ったりとか。
ああ、
俺の前ウーオーバーは来てましたよ、太田知事が。
あ、来てました、はい、だから多分そういうの今糸満だったらいろいろやるんじゃないのかな、まだ。
あ、そういうのがあるんじゃないのかな、う
ん、みたいな。やってるんじゃないのかな。
すごいな、いいですね、うんうん、さあ、みんな様からも来てますね、皆様からも、うんうん、白獣とか百獣ですかね、のお祝いはしてましたね、うん、ということで、うんうんうんうん、アンツバさんから、へえ、
百獣、うん、すごいな。
白獣は99歳ってことですよね。あの100から1引いて白になるみたいなので、でね、はいはい、へえ、こういうの、ああ全然、うん、まあでも逆にそこまでね長生きしてるからできることで、うん、やっぱねそのそこの何ですか、100歳まで生きてる方の親戚じゃないとそのお祝いできないじゃないですか、うんうん、だからこの長生きしてるからっていうのもあるんですかね、この沖縄の方が、うん、内地の人でその100歳まで生きてるってなかなかあんまり聞かないから、
うん、うん、そうですよね。それでね、お祝いしてるみたいな話はあんまり聞いたことがないかな、うん、なんかこうニュースとかで、
はいはいはい、
取材されてるのは見たことあるけど、
そうですよね、その、うん、なせなりましたねみたいな感じで、
うんうんうんうん、
おーすごいな、うん、あとはもしマングースが司会やったら色黒営業だな、チョメノスケは色白営業って来てますけど闇営業っていうことですね闇の、あの別に肌の色で話してないからさあ、あとはこちらですね、あ、チョメさんのカジマヤはいつ、今はガチマヤなのって来てますけどこれガチマヤはどういう意味ですか、猫、
ガチマヤっていうのはあのよく食べる人、うん、
ガチマヤ、うん、いやまあガチマヤだけど、うん、プーキーやないか、そしたらガチマヤは
あんたすぐガチマヤしてとかさ、
あ、ガチマヤ、
うん、そうそうそう、
なるほど、このまあ猫みたいに食うからみたいなことなのかな、
もうたくさんすぐもう食べようとするみたいな感じ、あ、じゃあたくさん、
プーキーですね、じゃあ
プーキーです、
プーキーですね、あの3人で食べ行った時も自分の食べた後にすごい量あったやつを、うんうん、僕とマングさん、まあちょっと3分の2ぐらい食ってもう3分の1いらないなってなったら、武器が目光らすのが言っていいですかそれみたいなまだいけんのぐらい、武器めちゃくちゃ食いますんでね、うんうんうん、さあという感じでございますね、うん、さあということで、まあおめでとうございますのお話でしたね、
はい、
さあありがとうございます。さあ本日では大喜利のコーナー行きましょうか、
はい、
本日の大喜利のお題なんですけども、うん、ちょっとですね、先週あの発表した内容と、うん、ツイッターの内容がちょっと違ってまして、
そうなんですよ、
そうそうそう、どっちにしようかなって悩んでる違ったやつを、うん、ツイッターにあげちゃったので、うん、今週はこっちでいきたいと思います、はい、ということで、こんなダイエット方法は嫌だ、うん、こちらをねちょっと今週はいきたいと思いますので、うん、よろしくお願いいたします。メール、はい、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレスオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp です。それでは CM です。 78.0
FM那覇。
Your radio station。
15年ぶりの開催、オリジン新人発掘オーディション。
なんかそれ。
参加資格は29歳までの事務所に所属していないお笑い芸人の活動に興味のある方。
これ誰が喋ってるわ。
ネタの内容はピン、コント、漫才などジャンルを問わず面白いネタ。
どういうつもりか。
優勝特典は賞金5万円プラス焼肉スダクお食事券プラスラジオお笑いライブ出演券。
なんか前髪おかしくない。
本選は11月25日土曜日。みんなたくさんの応募待ってます。
誰が出るか。
お前うるさいな。おい、素敵なコンテストだから
僕たちは唐揚げポニーテールで出ます。
もう出ようとしてるやんけお前。おい、
お前が昔
うるさいよお前な。もう
子供が考え子供が選ぶ子供が食べたいメニュー決定戦子供飯グランプリ、10月22日日曜日ユイレール三重橋駅前広場で開催。メニューは5種類、子供たちは全部無料、大人も一皿350円。ぜひご家族でお越しください。詳しくは子供飯グランプリで検索。
はい、10月11日水曜日17時42分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX!
三重県のヒップホップ。
はい。
はい、ということで、はい、こちらのコーナーですね。本日、リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい。
その前に、新人発掘オーディションの、CM あったじゃないですか。うん、オリジンの。うん、あれで、あんつばさんから、竜田揚げツインテールで、リエさん一緒に出ませんかということで。
あ、そういう意味？
そう。
何に出るのかな
と。どうですか？竜田揚げツインテールで。もう今ツインテールできないからな、ちょっとリエさんなんか髪短くなったから、また15年後の、発掘オーディションに、ね、第1回は、の参加者がともきだと聞いてますけど。
あ、そうなんですか。
そう、このオーディションの
、
そうそう、新人発掘オーディション、実はともきが最初で、でしたよ、みたいなことを聞きましたけどね。
うん、
だから、今年で今15年目って言ってるじゃないですか。
うん、
で、今月のオリジンライブで、ピロンピロンも15周年と。こうやってますね、二人もね、
うん。
さあ、という感じでございます。さあ、それでは、大喜利のコーナー行きましょう。本日のお題が、こんなダイエット方法は嫌だ。こちらでございます。それでは、まず、X の方。ツイッターじゃなくて、X ですね、
はい。
X の方から紹介したいと思います。まずは、ランリーデンさん、行きたいと思います。
はい。
はい。こんなダイエット方法は嫌だ。ガクト式腹筋ということで、うん、ガクトの腹筋すごいですか？
ボールぶん投げるやつ。
そう、ボール。もうぶん投げるというか、
重りを。
そう、重りをぶつけるみたいな。
じ
ゃ、あの人ストイックだからね、えげつない。ガクトとね、クリスティアーノ・ロナウドだけはね、腹筋の仕方がえげつないんで、1日3000回とか5000回とか平気でしますからね。そう、さあ続きましてがですね、5分3ラウンド MMA ルールでダイエットということで、これ、格闘技ですね。もう死にます、これはもう。シンプルにきついやつですね。ボコボコにされて終わるやつです。ダイエットって継続が大事ですからね。さあ、続きましてがですね、うまい棒ダイエットということで、意外とね、でもうまい棒ダイエットしちゃうと食いすぎちゃうんですよね。うまい棒、たまに永遠に食いすぎるときない？
いや、永遠に食えるよ、あれは。
ね、溶かしてたらさ、なんか何もなかったことのようにさ、わかります？サクサクサク、ジュッて溶けて、あれ？まだあと、まだ何個もいけんな、みたいな。気づいたらすごい、ここ山になってるみたいな。
そうそうそう。
ありますよね。
うん、
さあ、ランリーレイさんでございました。続きまして、抹茶さん行きたいと思います。こんなダイエット方法は嫌だ。歩くときは必ず、デュークサライエの歩き方で歩くということで。懐かしいな、こんなやつね。
誰かやってる？まだ。
誰も見たことない。誰も、そのダイエット方法やってるの見たことないし、デュークサライエさんも見ないし。
もう見なくなったな。
そう。あれは、
ね、あの方海外にいらっしゃるんじゃない
ですか。あ、そうなんですか。
あ、じゃあ海外でやってるんだ。海外の人がやってるんだ。
あ、そうかも。点々とやってるのかも。あれでも見ないよな、今な。やってた人たちはどう思ってるのかな、今な。
うん、
なあ、さあ、続きましてがですね、 日常の動作をすべて鍵屋で風にするということで。
ゆっくりだな。
はいはい、もうちょっと1日がね、1日鍵屋で風でやってたら全然進まないですから、うん、もう会社も遅刻ですよ、もう。それか、めちゃくちゃ早起きするか。うん、これも大変ですね、うん。さあ、続きましてがですね、あんつばさん行きたいと思います。こんなダイエット方法は嫌だ。うん、1日3食おやつ、夜食付き、6泊7日ダイエットキャンプということで、もう絶対太るやつ。逆に食えと。まあ、でもね、なんか、逆に食え食えした方が食いたくなくなるみたいな。うん。うん、で、あれ、まあ、でも食うか、これは。これは普通に食うか。
なんか昔、メックダイエットっていうのが流行ってたじゃないですか。
ああ、なんかトモキがやってましたね。
そうそう。で、トモキ、
ミートと、
チーズ。
チーズと、エッグ、みたいな、メックダイエットみたいなのあったけど、でもあれもなんか長続きしてないみたいな。
飽きそうだよね。
そう。じゃあ、あとなんか、結果的に炭水化物は良くないんだよ、みたいな言って、うん。あの、よくこのマングさんとかとも言う、あの、急に常識が変わるやつね。あの、メックダイエットがいいって言ってたのに、はいはいはい、いや、実は炭水化物取んない方がいい。
世間の常識が。
そうそうそう、はいはい。で、実は肉とかだけ取った方がいいんだよ、みたいな。うん、どっちやねん、みたいな。なんかでもメックダイエットはなんか体にいいみたいな、あの、要は、この代謝のこういうのを使わないから、みたいな、っていうのもあったりしましたね。はい、さあ、続きましてがですね、あんつばさんそのまま。一人、新名鍋のヒージャー汁食べるだけダイエットということで。
何ですよ、
新名鍋って何ですか、
新名鍋、何だったかな、
のヒージャー汁食べるだけダイエットっていうのも来てますけど。
うんうんうん、もう、ちょっと。
ヒージャー汁嫌なんだよな。
ヒージャー汁だったらダイエットない
ですね。確かにヒージャー汁だけだったら痩せそうではありますけどね。さあ、続きましてが、柴弘さん行きたいと思います。うん、こんなダイエット方法は嫌だ。ほぼ飲まず食わずということで。
一番ダメなやつ。
根性論。一番ダメなやつね。うん、で、結果、ちょっと摂取しただけで太る体になっちゃうみたいなね。一番ダメなやつですから。続きまして。すごく怪しいダイエット薬を多量使用するということで、もう、あの、
なんか問題になってたよな、こんな
の。そうそう、なんか、すごい薬ね、いろいろあったりして、ダメですからね、これは。続きまして、精神力頼りということで、これもまたもう、はいはい、根性論ですね、うん。なんか昔の人が言ってそうな根性論でございます。うん、さあ、ということで、続きましてがですね、こちら、行きたいと思います。ラジオネーム沖縄大好きさん行きたいと思います。こんなダイエット方法は嫌だ。ちょっと長いです。うん、昔流行っていたビリーズブートキャンプ。うん、基本プログラム2日間、応用プログラム2日間、腹筋プログラム2日間、最終プログラム1日間、トータル1週間でプログラムされるが、基本プログラムを1日2回、応用プログラムを1日2回、腹筋プログラムを1日2回、最終プログラム1日1回という過酷なペースでダイエットする。かっこ実はということで。うん、ビリーズブートキャンプがこんだけきつかったですよということで、
うん、あれってそういうやつだったか、きついやつ、
めちゃくちゃきつい、だから軍隊式ダイエットでしたあれは、
うん、そんな感じだったな、
ね、だからこれ全然続かなかったみたいな、うん、とかね聞いたりしましたけど、うん、昔なんかサーネさんやってませんでした、
やってた、
なんかビリーズブートキャンプみたいなやってたような気もするような、うん、ねこれなんでこんな効かなくなっていくんでしょうかね。あれ、イージードゥダンスの、もう、今やってる人見なくないですか、う
ん、イージードゥダンス、
そう。イージードゥダンスのダイエットみたいな。
あ、そんなのあった、
そう、一緒に踊ってダイエットしようみたいな。
そう。
っていうのもありましたね。うん、さあ。
でも、この、あの、ビリーズブートキャンプは、コロナ禍で。
また、改めて、
うん。やってましたよね。
そう、流行ったみたいなのも聞きましたね。うん、うん。ねだきつそうだけど、まあ、一応聞きはするけどって感じだよね。うん、あの、もっと楽に痩せたいんだよ、みたいな。さあ、ありますからね。あともう一個ですね。筋トレのアプリを毎日メニュー通り行うが、うん、1日でもサボったり休んだりしたら、休んだ1日分とその日のプログラム1日分、トータル2日分を動かすというダイエットということで、うんうんうん、これも実はらしいですね。これきついですね。
1日休んだらもう、休んだ次の日ぐらいに、もう、その2日分やるってこと？
そう。だからもう、要はこれ、あの、夏休み宿題方式で、絶対やらなくなって、うんうん、で、後々アプリ見たら、180
日の日に。
そう。ああ、めっちゃ溜まってるみたいになって。
アプリだからそうなるってこと
ね。そうそう。だから多分、あの、すぐアンインストールして、うん、もう一回取り直すやつですね。はいはい、で、また一から始めようみたいな。結果やらない。はい、3日間ぐらいやってすぐ飽きちゃうようなやつ。
うん、もうそれが嫌で。
そう、それが嫌で。
アンストール、インストールがそれが嫌で。
そう、それが嫌で。っていうのありそうですね。さあ、ではツイキャスの方から、行きたいと思います。円楽さん行きたいと思います。こんなダイエット方法は嫌だ。ストレスで自律神経やられちゃうダイエットということで、これ嫌だな、嫌だね。ね、この精神で痩せるパターンは一番良くないですから。 元気もなくなりますからね。
やっぱりダイエットちゃんとやらんとね、多分こうなってくんのよ。
そう。で、ね、本当にさ、ダイエットやって、はい、なんていうんですか、本当にダイエットやろうと思ってやってても、うん、このお腹空いたりとか、うん、で
我慢我慢
とか。我慢我慢とかで、本当に病んできて、痩せて、病む人いますよね。うん、病んで痩せるんじゃなくて、痩せてきて、
糖質抜きとか。
そう、そう、それで病んで、で、なんか、その闇が、終わらないまま、また改めて太るという。で、太ったまま病むというね。
太った病んだ人になる。
そう、っていう、一番最悪なパターンもありますから。さあ、続きましてがですね、柴弘さん行きたいと思います。これ嫌だな。こんなダイエット方法は嫌だ。サウナに住む、ということで。
あら。
まあ、暑いね、ところは嫌ですからね。シンプルに嫌ですからね。これ、さあ、続きましてがですね、もう一個、柴弘さん行きたいと思います。こんなダイエット方法は嫌だ。神棚を拝むということで。いや、もう痩せないのよ、それだけじゃ。いるけどね、そういうなんか、本当に、痩せたいです。お願いします。
俺頑張ってるんで。
いや、ちっちゃい。頑張れ、頑張れ、みたいな。続きましてがですね、これは、どうしようかな。じゃあ、あんつばさん、ちょっとこれ、難しいな。こんなダイエット方法は嫌だ。大の大冒険を見ながらダイエットということで、もうなんかイン踏んだだけの
。踏めてないし。
踏めてないし、うん。で、大の大冒険見ながらダイエット最高じゃないですか。うん、もう今、大の大冒険のアバン先生側の今漫画が流行ってますので。うん、そう、だから要は大が出てくる前のお話というのもね、うん、
ゼロ話って感じだ。
そうそうそう、ゼロ話みたいな、エピソードゼロみたいな話もありますからね。うん、最高なダイエットじゃないですか。うん、じゃあ続きましてがですね、これは、いいですね。あんつばさん行きたいと思います、うん。こんなダイエット方法は嫌だ。くもじ川、スイミングダイエットということで。
ああ、嫌だね。
汚いんだよな。自転車とかね、放り投げられたりとか、うん。サメも出てくる可能性もありますからね。くもじ川、スイミングダイエット。嫌、うん、だな、これ、うん。早く痩せたい。痩せて、もう、もうダイエットやめたいから。
早く終了したいな、
終了したいですね、これ。うわ、気持ち悪いな。さあ、続きましてがですね、こちら。あ、マッチョさんいいですね。こちら行きましょう、うん。こんなダイエット方法は嫌だ。毎日10キロエクソシスト歩きということで、反対向きでね、ガガガガガと歩く。あれきつそうですよね。あれ 10キロもできないし、まあでも痩せそう、あれは、うん。続きまして、あー、これ円楽さん。こんなダイエット方法は嫌だ。生活のすべてをピロンピロンに注意されて、イライラして、ストレスでやられるダイエットということで、これはですね、もう、やって失敗してる、今、新たという方がいますので、新たはブクブク太ってますのでね、これは多分無理でしょうね。注意しても痩せないんだからね。さあさあ、続きましてがですね、あと二つぐらい行きたいと思います。
はい。
こちら、円楽さん。
はい。
これも嫌だ。こんなダイエット方法は嫌だ。企業のお客様窓口でクレーム対応専門にされて自律神経いっちゃうダイエットということで
神経いわすけ
そう神経いわすけ好きだなどうやっていわすかじゃないのよね、うん、さあということでじゃあラスト、こちらが、じゃああんつぼさん行きたいと思います、こんなダイエット方法は嫌だ三重橋駅に着いたモノレールと競争ダイエットということで一駅だったら勝てるんじゃないかみたいなね、うん、ところもありますから、うん、さあということで以上でございますさあ、はいはいはい、マングーさんお願いしていいですか
いいですか今回はじゃあ誰ちょっと誰か忘れたけどはい雲地川スイミングスクール
あーありましたね、こちらあんつばさんでございますあんつばさんおめでとうございます雲地川スイミングダイエットおめでとうございますこれ絶対嫌ですからねうん、うんさ あ, あ、おめでとうございます。それでは来週のお題発表したいと思います。来週のお題がですね、今週やろうとしてたやつでございます。うんこんなサスケには挑戦したくないということで。
言ってたな。
言ってましたよね。
選手言ってたな。
そうそう、サスケといえばね、何ですか、ちょっと、
筋肉番付
の。筋肉番付みたいなやつで、うん、この障害物を乗り越えてゴールしたり、うん、反り立つ壁とかあるようなやつですけど、はいはい、こんなサスケにはチャレンジしたくないということで、うんこちらの方来週募集したいと思います。
はい。はい、先ほどの新名ナビですけど、はい、白駒さんが子供一人そのまま茹でられるくらいの大きな鍋だよって
こと。ちょっと、例えが、もっとあるでしょう、なんか、
まあ、それぐらい大きい鍋に、焼き汁。
じゃ子供一人じゃなくてよくない
茹でないよ、茹でないけど、それぐらい入るぐらい大きい。
例えこれで合ってるんですか？もっとあるでしょ、子供一人じゃなくてももっとなんかね、例えが全然出てこないけど、なんか、イノシシ一頭とかさ、あるでしょ、その子供一人ってやったらなんかドキドキするわ、なんか。 さあということでそれが新名ナビということですね、はいはい、さあ ありがとうございましたということで、はい、大喜利リクエストデラックスのコーナーでした、はい、さあでは、また改めてちょっと告知したいと思うんですけども、うん、あさってですね10月13日金曜日、うん、重ねの方で、1000円からですね、はい、やってます、うん、オリジン若手ライブ、うん、未来というのがありますので、はい、こちら19時会場19時半開演、うんという形になってますので、うん、まだまだチケット余ってますのでぜひよろしくお願いいたします、はい、さあ他には大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、ではあとは新人発掘オーディションも11月にあるんですかね、はい、はい、ですので皆様もしねよければ、はい、まだちょっと参加人数も少ないみたいですので、うん、優勝のチャレンジ
なんか優勝したらなんか金もらえるんだよな。
そうそうそう、お金ももらえるし
今入ったらもう
出宅券も
なんかもう
ほぼ
金もらえる感じになってるんだよな。
感じになってますので、
そうなの、
はい、ぜひエントリーよろしくお願いいたします、はい、ということで今週もありがとうございました。お送りしたのはリクエストチョメノシケと
リクエストマングースオシロと
劇団大関ジョリエでした。
はい、バイバイ、バイバイ。